どんなもんや。
はい、どうも、とこいちです。先月ですね、堂本の、ドームでのコンサートやりました。東京ドーム、東京セラドームでね、やらせていただきましたけども、なんというか、いいっておかしいね、暖かい空気というか、なんか、そういうものに包まれながらのライブでしたね。ありがたかったです。そして8月7日からですね、私堂本光一が出演します。まあ、もう略してミカドコンというふうに言っておりますけども、井上芳雄君とね、二人でホストとしてやらせていただいております。まあ、稽古自体はまあやっぱりプリンシパルのみんなそうなんですけど、まあこれだけのメンバーがね、一堂に会して集まるっていうことは、まあまず、何かの、例えばミュージカル作品にせよ、舞台作品にせよ、まあありえないでしょうから、とてもとても、なんか、それぞれがこう背負っているものをね、いろんなものを背負ってきた経験のある方々ばかりなので、なんかこう本当に現場がすごく穏やかで、素敵な空間の稽古場でございましたね。でもちろん、シンガーの方、ダンサーの方、それぞれ本当にもう素晴らしい皆さんがね、作品を支えてきた皆さんがこう一堂に会して集まっているので、はい、とても刺激的でもあり、素晴らしい時間となっております。でそんな中、プリンシパルのメンバーでテレビのね、歌番組にも出させていただいたりなんかして、その場でも実際にコンサートでやらない曲をやるとかねもうわけわからないですよ。もう稽古場でも、でその歌番組だとまたちょっと歌割りが違うとかね、もう曲のサイズが違うとかね、もうわけわかんない、その、何それ、どういうこと、その譜面もらってないんですけどとか、もうそういうことがもう本当にすごいあって、何パターンあんねんみたいな、もう本当にすごく大変なんですけど、みんな笑ってやってますね。なんやねんって言いながらね、まあでもなんかそうですね、まあ実際こういうのって始まってしまえばね、結構あっという間にこうどんどん、まあ、消化されていくというか、終わりに向かっていく感じもね、もちろんありますけど、でも終わりに向かってるとはいえ、このコンサート自体がやっぱり定劇の新しい定劇ができるまで、こうその灯火をね保っていこうみたいな思いの中でやるコンサートなんで、でも本当にこのコンサートは、なんでしょうね、普通では絶対にありえないようなことが起きているコンサートですし、地方によってナンバーが違うよって言ったりもしましたけど、まああれですよ、北海道ではね、カホさんと恵みの雨を歌うというね、いやー、まさかカホさんとレミゼラブルの歌を歌うとは。もうカホさんはレミゼラブルのレジェンドですから、はい、まだ稽古場、まあそうですね、まあ、セットリストの、レギュラー曲の中に、レ・ミゼラブルのね、オン・マイ・オンは常に入ってるんですけど、まああれを稽古場で、本当に毎日のように、投資が始まるとね、毎日のように、聴ける、カホさんのオン・マイ・オン聴けるっていうのはね、これはたまらんですよ。はい、まあそんな方と北海道では 女神の雨を歌わにはならんということで、これね、皆さん基本座りで行くスタイルでいいと思うんですよね。うん、でこちら側から、じゃあここ皆さんこの曲は立っていきますかというような感じで振られたら、ぜひとも立っていただいてっていう感じの方がいいと思いますね。ずっと立っててもなっていうのもあるし、ずっと座っててもなっていうのもあるような感じだと思うので、はい、ですから皆さん基本的には座りのスタイルでっていう風に捉えといてくれたらありがたいかなと、はい、思っております。はい、では堂本のドラマへ始めます。まずは1曲です。堂本でまたねです。なんでも今夜のふつおた美人です。ラジオネームメジェドさん、先日井上芳雄さんと平原彩香さんが帝劇アリーナツアーの宣伝で出演された番組の中で、小市くんは暑がり、稽古場は冷房ガンガンでとお話しされていました。小市さんはあまり汗をかかないイメージがあったので意外でした。小市さんのベストな冷房の設定温度は何度ですか？またお二人から、お土産のミストファンは使われましたが、いや、俺全然今の稽古場、あれですよ、温度指定してないですよ。石丸幹事さんがめちゃめちゃ寒がりだっていうことが、はい。ベンチコートを着てますからね、稽古場で。いや、周りは結構そんなことないですけどね、幹事さんだけ、はい、すごい寒がってらっしゃるね。僕は まあ確かに暑がりは暑がりですよ。暑いなーってすぐ言ってまうタイプですけど。全然私的には指定してないんですけどね。まあそういうこともあって、お二人からのお土産でね、ミストファンと、はい、なんかもらいました。けど、いや、まだ使ってないですね。今後使わせていただきたいと思います。はい。埼玉県綾菜さん。九州国立博物館応援大使を務められている井上翔さんが、特別展卑弥呼の鏡の記者発表会で光一くんと一緒に展示を見に行きたいとお話しされていました。 特別展にちなんでダブルキャストで卑弥呼役もあり得るかもと笑いも交えてお話しされていましたが、適当やな。ご存知ですが、また新たなミュージカル作品で吉尾さんとのステージを拝見できる日を心待ちにしております。そっか、応援大使なんですね。まあ、九州がね、吉尾くんは、地元ですからね。まあ、卑弥呼とかそういうの私的には、非常に興味深いものがありますけど、卑弥呼役は、ないんじゃないですかね。まあ、でもやっぱりこう、吉尾くんもね、何か記者の方々にも、大宮行を残そうというコメントをね、まあこうやってそんな時に自分の名前を出していただけるのはね、ありがたいことだなと思っております。ラジオネーム、きなこさん。デビュー当時からずっとファンで、当時は小学生だったため、夜中にラジオを聞けず、友人がカセットに録音してくれて、聞いていたリスナーです。先月、劇団四季バックトゥーザフューチャーを子供たちと見てきました。金曜ロードショーでバックトゥーザフューチャーを見てからハマってしまった子供たち。9歳と5歳の息子は初ミュージカルで座って見ていられるか不安でしたが、お尻は疲れたけど無事に最後まで静かに見ることができました。デロリアンに興奮して私も子供も本当にいいひと時を過ごしてきました。小林さんご覧になったことありますか？はい。私実はイギリスでもう、実は見て、で、まあそういった経緯もあって、劇団四季さんの方から、そのパンフレットの方でコメントいただけないかという、ことで、はい、恐れ多くながらも、コメントさせていただきました。四季さんの方はね、まだ、いけてないんですけども、でも、ね、やっぱり劇団四季さんの再現度っていうのはやっぱり素晴らしいですし、それこそ毎日ね、素晴らしい公演になってるんじゃないかなと想像しますけど。いや、もう本当に、あれは、なんだろうな、もう大人から子供まですごく楽しめるミュージカルですし、もう最後の最後にもう、いろんな意味でぶっ飛びますからね。うわーってなりました、私もね。はい。ぜひ、どうだろう、チケットって取れるのかね、見て損はない作品なんじゃないかなと思っております。ラジオネーム、夏澄、そしてさん。先日、渡辺翔太さんの出演のウェンディ&ピーターパンの舞台を見に行きました。小市くんから渡辺くんにのれんが届いていたようで SNS で画像を見ました。また小市くんの演出の舞台に立つ渡辺くんが見たいし、お二人が一緒に舞台に立つ姿が見てみたいなと思いました。のれんは渡辺くんからリクエストされたのでしょうか？はい。私的にはリクエストされない限りは自ら渡しません。いい値段だしね。まあリクエストされたらね、なんか、そういった意味では、ああいうのれんって、やっぱ舞台とかで使う、ものなので、やっぱ舞台が好きな私としてはね、なんかのれんを作りたいって、欲しいって言ってくれるっていうことは、そういった方向性でもね、頑張っていきたいっていう意思の表れだなというふうに思うし、まあそれで頑張っていただけるならという思いで、頼まれたらね、いつもお渡ししてますけど、はい。でも、正体ののれんはもう随分前だったと、思います。ドリームボーイの時かな？ずいぶん前にもう、はい、頼まれて作りましたね。ラジオネーム8月のブルーベリーさん。どうもとオフィシャルサイト開設おめでとうございます。そしてオープニングムービーも見ました。めちゃくちゃかっこよくてドキドキしながら見てたのですが、最後の最後は、これぞどうもとという感じで二人の魅力を短いムービーでうまく表現されているのが印象的でした。何か撮影時のエピソードありますか？ CD デビュー30周年に向けて、ますます楽しみになりました。撮影時のエピソードは特にないですかね。はい。まあ、ご覧になられてない方もね、多くいるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも、どうもとのオフィシャルサイトの方に行けば、その、オープニングムービー見られるのでね、ぜひ最後までそれ、まあ、本当に1分か2分かぐらいの、映像ですけど、ぜひともね、見ていただいて、はい。まあ、なんていうか、 まあすごく先方はね、かっこいい感じに撮りたいみたいな感じで言ってくださったんですけど、なんか剛くん的に、なんか別にそんな堅苦しい感じなくて重たくなりたくないなみたいなことを言ってて、で、まあ どうしたらいいかねって、ああいう話打ち合わせでねしてて、まあその上がってきてた絵コンテがもともとそういう最後の葛藤がないパターンだったんですよね。で、それを見てて、まあ、ふと思ったので、最後、じゃあ、どっかに向かって、まあ、先方もこれからまた新たにというか、どこかにこう、力強い眼差しで進んでいくみたいな映像にしたいっていうようなね、感じだったので。じゃあ、進んでいった先に、もう、白塗りで顔はめしたら、いいんちゃうって、さらっと言ったら、それで行こうと、はい、なりまして、そういう感じになりました。まあまあ、まあ、それこそ、これぞ我々二人っていう感じじゃないですかね。こう、あまりこう、肩肘張らずにみたいな。まあだけど撮るときは結構本当に、ああいうの撮る、全力でふざけるので、はい、現場は滑稽だと思いますけどね。真面目にふざけてるんでね。はい。まあ、ぜひとも見てください。はい。では、一曲でーす。堂本で、愛の塊でーす。どうぞ。皆さんからの報告を受けるコーナーでございます。ラジオネーム東の島のルアーナさん、映画が始まる前に必ず流れる映画泥棒のお知らせがありますよね。すいません、映画館行ったことないんで知らないですよ私。それこの前行ったら、なんとギャバンと仮面ライダーが映画泥棒と共演していました。正義のヒーローが悪い映画泥棒をやっつけるという構図でしたが、これは小石さんに知らせなければと思い報告させていただきました。ギャバンインフィニティ、仮面ライダー Z。 ギャバンって俺シルバーのイメージなんですけど、赤いんですね。赤ってシャリバンのイメージ、なんかシャリバンっぽいな、これ見ると。ギャバンはシルバーで、 シャイダーが青で、シャリバンが赤。なんかそんな意味で間違ってたらごめんなさい。はい。すいません。映画館ちょっと見たことないんですよね。試写会でしか行ったことないんですよね。はい。ラジオネーム、酒がゆさん。先日ラジオを聞いていたら、理論物理学の学者さんがゲストに来ていました。地球に届いている光が何億年も前のものであることや、それを観測できる望遠鏡を使えば人間に見えていない光が映ることも話されていて、小石さんの興味が湧く分野なんじゃないかと思ったので報告します。これは申し訳ないけど、もう小学校ぐらいの時からそれは、なんかで見て、はい。まあ、だそういうことを取り扱ってるんですね。ラジオでね。なるほど。まあまあ、なんで少年だったのね。なんでどうして、なんで、親は嫌ですよね。ほんと。でもなんで少年って多分なんかこう、やっぱり好奇心旺盛な証拠でしょうからね。なんか、それに変えて、ああ、うざいってならない方がいいんじゃないですかね。うちの親は多分、ああ、うざいって全然なんなかったタイプだったと思いますけど。はい。京都府まみっぺさん。以前、光一さんが、女性は年齢とともに声が低くなるとおっしゃられていましたが、これ、親は男もですよ。男性は声が高くなるらしいと聞いたので報告します。光一さんや剛さんの声がまだ高くなったとは感じませんか？いつか変化があるのかもしれません。いやー、男も低くなるんじゃないですか？絶対的に声帯筋肉なので、で、喉の周りを支えている複数の筋肉。やっぱり筋肉っていうのは、年齢とともにね、衰えていく傾向に行くのは当然のことなので、それが緩むということは、低くなるっていうことだと思うんですけど、高くなる原理が全くわかんないですね。想像つかないですね。逆に、あのねーっつって、その、なんやろうな。と、裏声混じりの、その、裏声の高い成分のことを言ってんのかな？私はね喉つぶすはやめて。はい。そのことを言ってんのかな？ラジオネームネアさん。こいつらがいつも話すガルベスの CM ですが、過去の CM を見たところ、実際のセリフはカルシウム不足していませんか？でした。当時テレビ番組やモノマネなどでセリフが変化して広まったこともあり、カルシウム足りないよと記憶している人がとても多いみたいです。私もずっとそう思い込んでいたので驚きました。報告します。そうなんかな？いや、なんかで本人言ったんちゃうかな？まあなんかこう変化していったんかな？そっか。いや、カルシウム足りないようで完全に記憶しちゃう。ここにね、その当時の映像貼ってくれてますけど、懐かしいですね。ガルベス。はい。ジャイアントのピッチャーでした。うん。ラジオネーム、ピッピピッピッピーさん。堂本コンサートの MC で、後輩のライブではかかってこいやーと言っていると話していましたね。なんと山田涼介くんがソロコンサートで、5万人を一人で受け止めるからかかってこいやと言っていたそうなので報告します。どうもとのお二人はかかってこないでと言っていたので、かかっていきません。いやいや、5万人にかかってこられたら絶対に勝てへんから。もうそんな語れないっす。恐ろしいです。ねえ。まあ、なんでしょうね。いやいや、それもキャラの問題ですからね。そうね。かかってこいやの代わりになる言葉あるかな。いや、かかって、いや、だってさ、お金払って来ていただいたわけやん。ねえ。まあ、その若い皆さんのね、勢いでございますよね。はい。皆さんからの報告と前半で紹介する普通のお便りお待ちしてます。メールアドレスは、どうもたっとマーク JOQR.net、どうもたっとマーク JOQR.net までお送りください。はい。ではもう一曲です。 じゃあニューアンティックでどうぞ。彼氏とポエムです。今週は神奈川県のゆだかさん。最近太ってきたので普通のハンバーグから豆腐ハンバーグに変えた。美味しすぎて一気に4つ食べた。体重が減るどころかむしろ増えていた。こんなはずでは。いやだから玄米とかをこうダイエットなりなんなりで食べてる人いるじゃないですか。あれ玄米って普通の白米よりカロリー高いんですよね。いや体にいいんでみたいな。いやねえ他のおかずやらなんやらっていうのを減らしても玄米の方がビタミンやらなんやらいろいろ豊富なのでこれだけで賄えますよ。で食べる量もこれだったら減らせますよねっていう食べ方が正しいですよね、きっとね。おそらくですけど、はい。まあでもそういうのなんかそういうのあんまり考えない人意外と多いですよね。なんか食べる量変えへんけど玄米にしたからいいみたいな。いやいやちょっと待ちなみたいなところあったりしますよね。はい。さあというわけで、来週はつよしくんが担当いたします。そして文化放送でお聞きの皆さんは、この後タイムレス佐藤勝利担当原よしくんのレコメンでお楽しみください。今週は勝利くんが担当ということですね。はい、ここまでのお相手は堂本の堂本越しでした。失礼します。
キングのプリンスの永瀬廉です。文化放送キングのプリンス永瀬廉のレディオガーデン、毎週水曜深夜12時5分頃からレコメンの中で放送中です。王宮の中庭でおしゃべりというコンセプトはどこかへ飛んでいき、嘘と適当が入り混じったトークをお届けしています。君は永瀬廉の本音を聞き分けられるか。ニュアラジ聞いてね。
ボンダンスで浜松町の夜を盛り上げろ。浜サイトの夏祭り8月21日午後4時から浜松町北口前浜サイト広場で開催。今年は DJ コーに加えスペシャルゲストとしてサンプラザ中野くんも登場。大人も子供もみんなでレッツボンダー。浜松町に集まれ。
スノーマンの阿部亮平です。
ラウールです。
文化放送からお送りしているスノーマンのスノーマンマ、ラウールくん、こちらどんな番組ですか？
僕たちスノーマンのメンバーが週替わりで登場。番組名の通り本当スノーマンまで自由におしゃべりさせてもらってます。
はい、スノーマンのスノーマンマ毎週木曜夜9時からオンエア中。ぜひチェックしてください。